皆さんこんにちは。第3回目のワインコラーニング講座始めていきたいと思います。お願いいたします。今日はワインの保管の環境であったり、表現について、説明していきます。こちらはですね、教本、今後届く教本では最後の方に結構出てくる、内容になります。試験直前に、勉強の後半ですねやる方が多いんですけども、これは最初にやっといた方が、いいと思います。というのも、普段飲むときに、役立つ知識であったりということもありますので、3回目に持ってきました。ただですね、内容としてはそこまで濃い内容ではないので、もうさらっと読み上げる形が多いです。で、今日を含めて、前回の2回かと含めて3回やりました。こちらでとりあえずワインの概論は、終わります。この後ですね、来週から木曜日、フランスとか、イタリアとか、各国のワインについて説明していきます。より本格的になっていきますね。なので、今日もちょっと、ボリュームは薄いんですけれども、大切な内容です。全3回、全2回と合わせて全、今までの全3回を、しっかり覚えてください。ここが一番点数取れるところです。今日含めて、今までのところしっかり勉強してくださいね。では、早速いきますね。もうほとんど読み上げていくだけになると思います。説明していきます。ワインの理想的な保存条件。温度は年間を通じて12から15度です。12から15度。湿度は70から75%。白色光で必要時のみ点灯できる場所。振動を避け、異臭のあるものと一緒に保管しない。必ず横に寝かせる。ラベルは上側ですね。ここはほぼ、下の方。はもう常識で、振動を避けたり、臭いもの、異臭のあるものとは置かない。横に寝かして保管する。横に寝かして保管する理由としては、縦に、してしまうとコルクが乾いて乾燥して、ボロボロになったりであったりとか、空気が入りやすくなって、保管環境が悪いというのが原因ですね。大切なのはこの数字です。温度は12から15度。湿度は70から75度。白色光で必要時のみ点灯。これよく本当に狙われます。出てきますので、しっかり覚えてください。で、次はスクリューキャップの利点です。コルクではなく、最近、特にニュージーランドとかでしたら、スクリューキャップ多いです。日本も増えてきました。これの利点としてはもう、簡単ですね。読み上げます。開けやすく閉めやすい。ブドウの風味を損なわない。保管場所の湿度に影響を受けない。散発生酸化の恐れがない。垂直保存が可能。コルクの割れや漏れが起こらない。長期間ワインの品質は変わらない。コルク臭やクズが発生しない。熟成可能である。常識に結果的に考えたらわかるので、改めてこれ全部を一言一句覚える必要はないです。選択肢から出てきて、選べるようになればいいので、さっと流すだけで大丈夫です。それを大切なのはこれですね。コルクのブショネの原因は、トリクロアニゾールが代表的って書いていますが、まずブショネというのはコルクの病気です。カビ臭い匂いがしますね。なので、ワイン、ソムリエの仕事とでワインを開けた時にですね、ボトルについてたそのコルクを嗅ぐんですけれども、これは絶対にする作業です。大体確率で言うと100本に、2本、2% ぐらいの割合で、このブショネという病気が起こります。これはワインの病気じゃなくて、コルク自体の病気ですね。これの原因は TCA です。もう一回言います。TCA、トリクロロアニゾールです。これも機械的に覚えてもらったんですけど、これはよく本当に品質される問題なので、しっかり覚えてください。スクリューキャップはそれがないっていうのが利点でもありますね。コルクのブショネの原因は TCA です。次、熟成スピードを左右する要素と事象ですね。まずワイン中に含まれる要素、これも読み上げるだけです。有機酸の量、ポリフェノール類の量、キダル成分の、熟成のポリフェノール量、残存糖分の量、アルコール度数、ワイン中のエキス分の濃縮度、有利アリュー酸の量によって、熟成スピードが変わっていきます。ここもサクッと、あんまり覚えなくていいです。で、ワイン要素以外の事象、果実や、果汁の移送手段やそのスピード、発酵方法、瓶詰め時の熱処理の有無、樽熟成を得た場合のその条件、輸送方法、貯蔵条件、ここも、もうあまり覚えなくていいです。サクッと、いきましょう。 次、ワインのテイスティングになります。まあ、飲んで、評価することをテイスティングと言いますね。判断することをテイスティングと言います。テイスティングの理想環境で室温は18度から22度。暑すぎてもダメですし、寒すぎてもダメです。湿度は60から70%。室温は18から22度。湿度は60から70%。これしっかり覚えてください。テイスティングの温度、それぞれ違います。スパークリング、白、ロゼ、赤ワイン。これで、温度が変わってきます。この温度っていうのは、ワインの温度ですね、こちらは。ワインの温度、スパークリングワインは8度にする。白とロゼは15度。赤ワインは16度から17度がいいとされています。これはあくまでテイスティングの理想の温度です。まあ、ものによって白ワイン、すっきり飲みたい白ワインは8度ぐらいに氷漬けにして、まあ、ドブ漬けにして冷やしたりすることもあります。ただ、試験的には8、15、16、17で覚えてください。次、テイスティングの順番ですね。若いワインから古いワインへ。辛口ワインから甘口ワインへ。軽いワインから重いワインへ。と、変えていきます。まあ、やっぱり若いから古いと。した方がより熟成感が感じられたりしたりとか、まあ常識的なことなのであまり説明はしません。なので以上のことを踏まえますと、まああくまで、理想ですけど、白とかロゼとか赤ワインとか、甘口のデザートワインがあった場合ですね、それの順番は、まず白ロゼの辛口から飲んで、次は軽めの赤ワイン、そして重めの赤ワインになって、最後に白の甘口デザートワインですね、とかを順番すれば、まあ、味覚がごまかされずに、判断しやすいということになります。次は、外観ですね。まあ、外観、香り、味わいとテイスティングで、評価していきます。まず一つ目は外観ですね。成長度、ワインの健全度の確認。輝きは酸度と密接に関係です。酸度が高いほどキラキラ、輝きが増します。色調、熟成度合いやヴィンテージを判別します。で、それによって白ワインはですね、まあ熟成が若いほど緑がかった黄色、そして熟成が経つにつれて、黄金色、トパーズ色、アンバー色となっていきます。こちらも覚えてください。ロゼワインはヴィンテージが増すとオレンジの色調が強くなる。まあ、これはなんとなくです。より大切なその赤ワインですね。赤ワイン若いほどラズベリー感、フレッシュな、まあ、赤い果実のイメージですね。その後はガーネット、ルビー、レンガ色、マカボニーと、変化していきます。まあ、これも、やっていけば、感覚的に覚えれるもんなんですけれども、今は機械的に、覚えていきましょう。次は濃淡は、濃縮度を表し、温暖な地域のブドウは色が濃く、冷涼だと薄いです。まあ、色が濃いほど味がしっかりしています。色が薄いほど、味が、まあ、薄いというとダメですけども、まあ、さっぱりあっさりしているイメージですね。まあ、なんでその南国のフルーツか、まあ冷涼な地域で作られた、まあ、リンゴとか、まあ、そういった、フルーツなのかといった、分けた覚え方でいいと思います。次ディスク、これはもう最近出てきてないんですけど一応書いておきます。アルコールの比重によってボリュームグリセリンを表すと、ディスクはボリュームグリセリン、ディスクはボリュームグリセリン。機械的に覚えてください。粘性、ねっとりした、まあ粘度の粘ですね。ねっとりした粘り気がある、性質、粘性はアルコールが高いと強くなりますと。泡立ちは、泡立ちの有無をまず判断します。スパークリングワインでなくても赤いスティールワインによっては発泡をしてたりするので、微発泡をしてたりするので、そういった、有無を判断します。これ外観ですね。次、香り、ワインを、楽しむ上であったりとか、テイスティングする上では、この香り、だいぶ重要です。まあ、前回やりましたけども、香りの種類、第一アロマ、第二アロマ、第三アロマと分かれています。第三アロマは別名ブーケでしたね。では、それぞれの特徴です。前もやりましたけども、第一アロマは原料ブドウ由来の、品種特性香です。果実とか葉っぱ、ハーブ、スパイス、ミネラル香などがします。まあ、よく言うの、まあ、赤ワインとかでしたらラズベリーの香りとかイチゴの香りとか、こうい、例えば、アカシアの香りとか、表現しますが、それはこちらの第一アロマとされています。次、第二アロマは醸造工程で酵母や乳酸菌が生成する香りですね。これは前回も言いました。まあ、例えばキャンディー香、吟醸香がしたりとか、杏仁豆腐やバナナの香りします。 これ実際にしますね。まあ、慣れていくと分かるんですけども、その何の香りによってどういう工程が行われているのかっていうのが判断できます。例えばキャンディーや銀条香がすると低温発酵であったりとか、杏仁豆腐は MLF 発酵ですね。MLF です。マロラクティック、ファーメンテーションですね。バナナの香りがすると、セラシオンカルボニック。まあ、ここら辺、特に白ワインとかバナナの香りとかよくしたりするので、ここら辺、慣れていくと分かるようになります。今は分からなくて全然いいんですが、文字としては覚えてください。キャンディー、吟醸、低温発酵、杏仁、MLF、バナナ、セラシオン、カルボニックですね。第3アロマは、木だるや瓶内で熟成中に現れる香りでしたね。バニラの香り、ローストの香りは、これ木だる熟成です。よく樽香、樽の香りと書いて樽香っていうのがあるんですけども、それが、するワインとか白ワインとか赤ワインどちらもあります。それはよくバニラの香りとかローストやトーストの香りがすると、表現しますね。他にはなめし川、腐葉土、トリュフの香りなどと、言ったりしますけれども、これは、木だる熟成であったり、熟成の工程によって、生成する香りです。ちょっと余談にはなりますけども、この樽香っていうのは、判断するのが、試験でも大切ですし、ソムリエ試験の方は試験でも大切ですし、普段飲むときにも結構一つの基準になったりします。なんで、樽香がするワイン教えてくださいっていう質問が、去年とかも多くあったんですけれども、お伝えすることできるんで、そういう方はまた個人的に、メールを送れたり、いただけたら大丈夫だと思います。教えさせていただきます。